トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りなどの曲とともにお送りしています。今月は新年度予算案の発表時期で、発表前ですとこれからの事業などについては答えにくいのではということで、視点を変えて私と市町村として、市町村の魅力や自慢について伺ってきましたが、今月の最終木曜日の放送となった今日の船足村は、インタビューの日にはすでに予算案を発表していました。そこで村の魅力や自慢だけでなく、発表されたばかりの村の新たなコミュニティ作りを目指した事業を含む新年度予算案についても渡辺光村長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は船足村の渡辺光村長をお尋ねしました。まずは村の魅力や自慢。船足村の公園オレンジパークでは、小学生が子ども公園部長を務め、大人と子どもが一緒になり、遊具の整備やイベントを企画して、地域のにぎわいづくりを目的にした公園づくり、公園の縁と書いて縁結びプロジェクトが成果を上げています。その他の魅力や自慢も含め渡辺村長です。
最近の話題です。縁結びプロジェクトがですね、これ地域再生大賞東海北陸ブロック賞受賞なんですね。
はい、全国47の地方紙 NHK さん、共同通信さんですね、で運営されている、まあ、すごい賞をですね、縁結びプロジェクトさんが受賞されました。
これは具体的には、
そうですね、今回は地域、創生であったり多様性という観点で選定されたということで、この本当に船足村にとってはですね、地域創生の、まあ、一事業としてやっていただいている事業でございますので、まあ、本当にありがたいというか、良かったなというふうに思っております。
公園を活用した地域のにぎわいづくりですね。
はい、はい、そうですね、この船足村のオレンジパークはですね、もう本当に船足村の中心にある公園ですので、まあ、老若男女の皆さんにご利用いただきたいという思いもありますので、継続して今後も活躍いただきたいと思っております。
定期イベントが定着してます。それからですね、この番組でお伝えしました船足会館の子どもの第三の居場所ということで、サードプレイス事業で駄菓子屋もでしたよね。
はい、今年度入ってからですね、毎週月曜日から金曜日2時から5時、船足会館でですね、まあ、この駄菓子屋という、まあ、位置づけでやっておるんですが、まあ、本当に内容はですね、もう本当に様々、勉強している子どもや遊んでいる子ども、そしてその親御さんだったり高齢の方もですね、皆さん来ていただいて、楽しく時間を過ごしていただいております。
まさにみんなの遊び場、児童館的要素もあるんですよね。
そうですね、はい、そういったなんか緩い、感覚で集まっていただいて、そこでまあ緩く人間関係交流を深めていただければ本当にいいのかなというふうに思ってます。
そうですか。そして、日本一小さな村ではありますが、よく見ると魅力的な施設がね、いろいろ揃ってることに私気づきました。まず村にスポーツ道の駅があるという。
はい、村の南側にですね、サッカー場がありまして、城岸寺スポーツパークさんが、はい、ございます。
そこに併設されているという。
はい、
農産物の直売とかね、マルシェとか、
はい、飲食物の提供も行っておりまして、もう本当にランチメニューはですね、本当に絶品ですので、ぜひご賞味いただけたらと思っております。
飲食と言いますとイタリアンレストランもあるんですね。
はい、道を挟んで、こちら東側になりますが、イタリアンレストランダダダさんもオープンいたしまして、はい、こちらも大変おしゃれなお店になっております。
特徴があるという。
はい、 店内の中にはですね、まあ、古書、まあ、古本ですかね、大変多くの、まあ、絵本であったり、小説だったり、さまざまなジャンルの著書が並んでおりまして、まあ、食事を取りながら読んでいただくことも可能ということで伺っております。
まあ、本を楽しみながらね、本格的なイタリアンが味わえるというところですかな。
はい、本当に本格的なイタリアンで、素敵な風景と素敵な空間で素敵なイタリアンを食べるというのは、ウェルビーイングにもつながる、そういった空間になっておると思います。
そうですか。それから番組で紹介したこともある利用者負担のない民間学童保育ですか。
はい、村内にフォーク富山さんが運営されております、まあ、学童保育施設ございます。現在はですね、カフェも併設しておりまして、まあ、日中であったり、夜間も営業されていることもございますので、まあ、そこも利用いただく、方々も非常に多いと伺っております。
まあ、こうしてね、船橋村を見ると魅力が再発見ということが、ね、言えますね。
はい、ありがとうございます。小さな村ですけれども、たくさんの魅力をですね、これからも育てていきたいと思っております。
カフェの収益は学童保育の運営にも充てられていると聞きます。小さな村の注目のスペースかもしれません。そしてスポーツ道の駅や本格的なイタリアンレストラン、ちょっと立ち寄ってみたくなりますね。それから放課後、子どもの第三の居場所として船橋会館で開かれている駄菓子屋は、児童館的要素があり、親やお年寄りも訪れて交流が生まれているということで、新たなコミュニティとしても注目です。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
村長、1曲目です。
はい、1曲目は先日あの花が咲く丘で君とまた出会えたらを、映画見てまいりまして、まあ、大変涙を流しました。福山雅治さんの総望。
トップインタビューいいね富山。船橋村の渡辺光村長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。村の魅力や自慢に続いては、4月からの新年度に村がどんな事業に取り組もうとしているのか、発表されたばかりの新年度予算案について伺いました。
一昨年11月に村長に就任して現在2年目、2回目になる当初予算編成なんですけれども、1年間を通した村政を見ての編成になります。その予算案ですが、まずサンフラワープロジェクトですか。
はい、こちらはですね、まあ、村民の皆様、もう幅広い年齢層の皆様に、まあ、参画いただいて、新たなコミュニティの創造、そして、まあ、サンフラワーということでひまわりを育ててですね、まあ、その後子どもたちに、そのひまわりを使って何か作っていただいたり、まあ、その作っていただいたものを、まあ、販売したり、でその収益を村のためになる、そしてみんなが楽しめるようなことに、まあ、使っていけたらなと思っております。
場所は
現在は地鉄の沿線沿いにですね、一箇所集中的にこのひまわりを育てる場所は確保しておりますが、まあ、これから年度が始まってですね、まあ、いわゆる少し空いている場所であったり、使ってもいいよという申し出があれば、そういったところにですね、ひまわりをどんどん植えていきたいなというふうに思っております。
これは選挙の時にいろいろ挙げられましたね、新旧住民の交流といいますかね、それも
新旧の住民の方の、まあ、一つの関われるきっかけになっていただければというふうには強く思っております。
それから村外からもということで、関係人口の、ね、増加も考えられますね。
はい、種を植えたり、除草したり、そして種の収穫の際にもですね、村外の方でお関わりをいただける方にも声掛けもしたいと思いますし、満開になったその瞬間にはですね、景色のいい、いわゆる映える、見に来ていただく、まあ、そういったことで関係人口を増やせたらなというふうに思っております。
開花時のイベントで人を呼び込むという、
は
い、
そうですね、はい、
そして特産品開発につながらですね、ひまわりを利用した、
はい、
それからですね、ユイネットを導入ということなんですが、これは、
はい、こちらはですね、村から住民の皆さんへの情報発信はもとより、まあ、各自治会の、まあ、活動の支援、各自治会ごとの情報ツールとしてもご利用いただきたいと思っておりますし、まあ、拡張機能としてですね、まあ、高齢の方の見守り機能もついております。 そして何よりやっぱり災害が大変多く続いておりますので、この災害発生時の安全確認、生存確認、そして支援の必要の有無ですね、そういった情報を速やかに集約できる、そういった機能がありますので、このユイネットというアプリをですね、来年度の予算の中に計上させていただきました。
ICT 活用のこれプラットフォームなんですね、一つの。
そうですね、まあ、これも DX 化のも一つでもあると思いますので、こういったツールを利用して、さまざまなタイムリーな情報発信であったり、速やかな情報交換であったり、まあ、そういったところに生かしていきたいと思っております。
子育て世代の多い村としての支援策もいろいろあります。
はい、新たにですね、学童保育の利用料の補助を実施したいと思います。まあ、同時にお二人以上のお子様を預けていらっしゃる方の2人目3人目、そういった部分はですね、大幅に負担を軽減できるというふうに考えておりますし、まあ、同時に保育所の延長利用も同様に、まあ、こちら1人目からも補助入りますが、まあ、2人目以降はですね、ほぼ負担がないような形で子育てしやすい船橋村の、まあ、さらに高みを目指していく、そういった施策になっております。
それから妊娠の届出時から始まるという伴走型支援ね、これも継続。
はい、本年度から開始いたしました伴走支援事業もですね、非常に好評もいただいております。継続してそちらも実施してまいりたいというふうに考えております。
まあ、村長の思いがこもったね、新年度予算案と言えますね。
まずは子育て支援の中で学童保育の利用料の補助に注目かと思います。それから人口が増加傾向にある村で新旧住民が交流し、関係人口の拡大も図ろうというのがサンフラワープロジェクトです。旧公殿で住民だけでなく村外の人が協力してのひまわりの種まきは6月ごろ、8月には開花し、イベントで人を呼び込み、収穫した種で特産品開発と今後の展開に注目ですね。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、渡辺村長から1曲目は福山雅治の曲でしたが、2曲目は、
はい、2曲目も福山雅治さんの曲になります。来年度の授業でも行いますサンフラワープロジェクトにちなみまして、ひまわりです。
トップインタビューいいね富山、船橋村の渡辺光村長に小山健一が聞いています。村長ご自身について、渡辺村長です。
就任2年目に入っている渡辺村長の周辺についてお聞きしながらですね、まあ、村長について知りたいと思います。まずですね、村長就任時のインタビューで趣味は釣りで魚をさばいて家族に振る舞うという話があったんですが、
はい、まあ、釣りに関してはですね、まあ、その後全く行けていないという状況でありまして、まあ、仲のいい方からはですね、もうその趣味釣りやめた方がいいんじゃないのという声をいただいております。
その代わりには、
はい、先日ですね、まあ、これ狩猟免許を、まあ、受験いたしまして、まだ結果の方はわからないんですけれども、まあ、もし合格しておればですね、まあ、このジビエ料理を趣味にしていけたらいいのではないかというふうに個人的には、はい、考えております。
そうですか、はい。それから家族にね、なんか変化があったという。
はい、昨年の9月21日に、第4子ですね、まあ、三男の第4子が誕生いたしまして、はい、大変賑やかな家庭となっております。
まあ、子育て支援充実への、ね、思いも、まあ、さらに高まるんじゃないですか。
はい、まあ、責任感はもとより、なんですかね、まあ、より一層の使命感も現在感じておりますし、やはりこの本当に子育て世代の思いをですね、肌で感じれる環境であるということは大変ありがたい環境だなというふうに思っておりますので、引き続き、まあ、その感じた思いを、まあ、村政の方にも反映していきたいと思っております。
家族の中では、
はい、まあ、奥さんにはですね、大変ご負担をかけてしまいまして、この場をお借りして感謝を申し上げたいと思っております。ありがとうございます。
はい、 あと交際とか、ね、交流範囲に何かこの、ね、就任時からで変化ありましたでしょうか。
交友関係に関してはですね、私村長になる以前から、富山市を中心として、民間事業者様経営者の方々とは比較的、お関わりをいただいておりますが、現在も継続して、そういった方からですねお声掛けいただいてお付き合いをさせていただいております。中にはですねやはりそういった、民間事業者経営者の目線で、行政側に、こうあった方がいいんじゃないかとかこういうことしてくれたら民間事業者としては嬉しいよという、そういったアドバイスというか助言もいただけたりしておりますので、そういった部分もですね小さな村ではありますが積極的に挑戦をしていきたいというふうに思っております。
民間の目線を大切にということですかね。
はい、そうですね。やはり民間事業者様も元気であればその事業者様が活動する地域も元気になるというふうに思っておりますので、今後継続して民間事業者様の目線も持ちながら村政運営を行っていきたいと思います。
個人的にも含めてですね今年の目標がありましたら。
はい、個人的な目標としてはですね、今年に限らず、中期長期の目標として、たくさん資格を何か取っていきたいと思います。何かこの船橋村に生かせる資格があればいいとは思うんですけれども、決してそれに限らずですね、自分が興味関心を持った資格に対してはですね、挑戦的に受験して取得を目指していきたいというふうに考えております。
村政運営ではどうでしょうか。
はい、村政運営ではそうですね、まだまだ2年目まだまだ若いと思います。若い者全員は変わりはないと思いますので、継続してやはり住民の皆さんのお声をいただくというところをですねしっかり目標というか、実施していくということをですねこの場でお約束させていただきたいと思います。
そうですか。特にね日本一小さな村の村政運営に引き続きご尽力ください。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
トップインタビューいいね富山。今日は船橋村の渡辺光村長にお話を伺ってきました。子育て支援もさることながらサンフラワープロジェクトでの地域コミュニティ作りなど多くの村長の思いが新年の予算案に反映されていて就任2年目船橋村の新たな魅力が生まれそうな予感がします。個人的には村長がこれからどんな資格を取得するかに注目していきたいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。